どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、ありがとうございます。三日目に終えられた主に期待しながら、御言葉に行きたいと思います。感謝します。今日は検事式と、それから、野宮牧師が退院してこられた証ができてですね、本当に嬉しく思いますけれども、と先週はですね、いくつかあったんですけど、月曜日に三匹教会というのをやってるんですが、そこでですね、オーケストラのことをなんか祈るように示されたんですけど、実はその時思い出したんですね。実はある方から検品されて、実はバイオリンが、あれなんて言うんですか、第一台でいいんですか、それともなんて言うんですか、バイオリンというのはなんて言うんですか、一丁というんですか、一台というんですか、わからないけど一つでいいんですかすいませんね、知ってる方教えてください。3台というか3つですね、あるんですね。それを使ってないなと思ってですね、主の前にこれは非常に申し訳ないなと思ったんですね。ちょうどオーケストラと言われた時にある方がわざわざそのもうぜひ使ってくださいということで検品してくださったのが3つぐらい残っていると思います。2つはある、3つあると思うんですけど、2つは間違いなくありますね。でぜひですね、で今バイオリンをされている百戸姉妹もですね、100のワードを持ってらっしゃるんですけど、バスクライネットだっけ、バスクラって言われましたけど ねバスに乗ってクラクラするところじゃなくて、バスクライネットという低音のクライネットがあって、それをが本業だそうで、本当はバイオリンの人がいっぱい増えたらそっちに移りたいということなんですね。ですから誰でもいいです。どんな小さな子供でも、どんなご高齢の方でも、全くの初心者でも構いません。バイオリンをやってみたいな、あるいはなんかやった方がいいんじゃないかな、やりを逃されてるなと思う人はぜひおっしゃってください。ただし家で趣味で弾くってじゃなくて、オーケストラに入ってとにかくやりたいと思う方ですね。なんかそれはなんかちょっとやらないとまずいなと思ったんですね。で誰もいなかったら私がやろうかと思ったわけです。もうとにかくでも私歌うからですね、ちょっと歌いながらやってもいいんですけど、さだまさしみたいにそういうわけにもいかないので、ぜひですね、どなたでも結構ですから、オンラインしてる方もよかったらぜひ来てね、やってほしいと思いますね。ありがとうございます、ね。エアバイオリンの方もいらっしゃるんですけどね、エアじゃなくてぜひですねチャレンジしてほしいと、これは本当に思います。ちょっと祈っててね、神様の前にこうまずいなって、教会として主が与えくさったものに応答しないと思ったんで、なんか今話を聞きながらね、やりたいなと思った人とかね、私やった方がいいんじゃないかしようと思った人ですね、ぜひ応答してほしいなというふうに思います、ね。でそれとともにですね、火曜日の日に佐世保に行ってきたんですけど、佐世保では深川姉妹の息子さんの K 君っていうのはね、東京で3年間勤めた後福岡に来られて、お母さんのことを思ってですね、でそれでさらに今回長崎に帰ってこられました。でちょうど同じ時にまだ牧師のお嬢さんのさやかちゃんのご主人である信久君もずっと愛知の方で研修で行ったんですけども、帰ってこられて、今はちょうど佐世保教会は若者たちがやってきて、もともと春信君も入れたら平均年齢がぐっと下がったということですね。若者たちが非常に増えてきています。でちょうど聖書の日曜日は結構どの礼拝にもですね、若者たちがやってきます。中学生とか大学生とかやってきてですね、10代20代は結構来たんですね。でなんかそういう神様が見てくださったと思います。で火曜日に愛三会送別会をしたんですけども、そしたらフィリピンの人が40人ぐらい来たっけ、もういっぱい来ましてですね、でみんな20代ですから、すごく祝福された会になりましたけども、なんか神様がなんか次のステップに働きを始めたかなと思います。その一方で、金曜日に大分に行って、大分に行ってきたんですけど、大分に行ったらですね、旧姓正野さん、今杉沢さんになりましたけれども、杉沢牧師の奥さんになった豊本、智代さんだっけ、合ってますかね、智代さんのお父さんがね、正野さんと言いますけど、もちろん正野さんが来られたんですね、お父さんが。で、お母さんも来たかったんだけど、お母さんは着付けをしておられて、なんかあっちこっちで引く手またで着付けで行ってるということで来れなかったんですけど、お父さん来られたんですね。ですごい説教を真剣に聞いておられて、最後ミニストリーの時ですね、2つ言っていかれたんですね。1つはですね、私も山を動かす信仰を勉強して、山を動かしたいと思いますって言ってくれたんですね。それともう1つはですね、私も年を取ってから奥さんと手をつないで歩きたいと思いますっていうのは、野宮牧師のことをね、写真は見せなかったけど証ししたんですね。でまあちょっとね、シャンデリテ通り行った時の話をしてね、シャンデリテ通りというとみんななんか華やかなものを思うけど、そうじゃなくてすごく広い道路に犬の糞がいっぱいあると、 そこもちろん若い人も花屋で歩いてるけど、そこに実はバーッとこう店があって、ショップがあって、ね、こういうショップみたいなのとかあって、そしていっぱい椅子がその道路に出てて、そこでもちろん若者たちも飲んでたり食べたりするんだけど、年を取った夫婦がそこに腰をかけてこう会話してて、本当にそれが素敵なんだって話をしてね、まあ、言ったんですね。年を取ってから腕を組んだり手をつないで歩いてほしいって、若い人は見たくない年を取った人の腕を組んで歩く、そういうのを見せて、本当にそれを見ててなんか嬉しいし、いいなと思うんですね。河村さんのご両親がね、いつも部屋町を手をつないで奥さんの手を引っ張って歩いておられまして、見るだけでなんか心が温かくなりましたよね。で、まあ、その話をしたんです。そしたらそのことを言っていかれたんですね。でなんかすごくね、驚きました。でなんかすごく喜んでその2つを言っていかれたんですね。私も今日から帰ったらちょっと奥さんに言っていますとか言ってね、言って帰ったんですね。でなんかすごく見言葉が入ったんですね。でだからすごく若い子も来ている一方で、ご年配の方も神様導いておられて、主の働きをしておられる、なんか主の技がね、なんか大きく進み始めたなということを思います。ぜひね、皆さんね、主に期待していただきたいというふうに思います。その中で今日はですね、グレートジョイ、アメリカチームから帰ってきた時に、命を捨てて命をかけて死に従うということとともに、グレートジョイということを言ったと思うんですね。思い出してほしいんですけども、その時に、このヤコブの一章が実は、英語の聖書はいろんな訳があるんですけども、酒井牧師が持っておられた英語の方聖書ではグレートジョイだったって話をしたと思うんですけども、で今日はね、先週先々週と受けたという信仰の話をしたんですけども、私たちが神様から、ね、祈って求めて確信が与えられて受けたと信じて告白したり、はっきり言葉が与えられて受けたと信じて告白し始めると、ね、もちろんすぐ成就することもあるんです。でもすぐ成就しないで告白し始めたら、先週も話しましたけども、ぶつかってきたり妨害が起こったり逆のことが起こったり、ね、治ると告白したらかえって悪くなったりとかね、あるいはこう祝福されますって言ったらね、なんかすごくことが起こったり、そういうことは許されることがある。でその時に何かというと、それは受けたという信仰が試されているんですね。で試されている時というのは何ことかというと、それはここで書いてある2節で書いてある試練なんですね。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭う時はそれをこの上もない喜びと思いなさい。でさまざまな試練だから一つじゃなくて、いろんな方面から試練が来ると。でもその試練が来るときに、この上もないって、この上がないからもう最高の喜びをしなさい。これはグレートジョイなんですね。もう天の喜び、永遠の喜び、もう救われた喜び、最高の喜び。だから、こう、本当に受けたと信じて告白して、受けたと信じて踏み出したら、逆に様々な試練がやってきて逆が起こった。っていうんじゃなくて、その時に、もう本当に永遠の喜び、天の喜びで、もう最高の喜びをしなさいって書いてある。でそしたらどうなるかというと、それが信仰の試しですね。その信仰が試されると3節、忍耐が生じるということをあなた方は知っているからって書いてあるね。でその試しの中で何があるかってね、忍耐が訓練されるんですよ。で忍耐という言葉は今はね、なんか死語になってきていますけれども、昔よくね、部活の時にね、忍耐なんてね、野球帽の写真に忍なんて書いてありますけど、今いないでしょうね。今のは忍玉君かな、ね、そっちなんですよね。忍耐なんてないですよね。ただね、皆さん日本でね、日本のドラマでね、世界でヒットしたの知ってます？おしんなんです。実はね、この時代ね、世界中がね、忍耐の話を聞くとね、感動したりするんですね。実はね、でね、信仰の核心って何かというとね、燃えるような信仰って思うと、もちろんそうじゃないんですよ。忍耐を身につけたかどうかなんです。忍耐を知ってる人は信仰の器なんです、これはね。 でもこれはね、忍耐好きな人います？いつも言いますけど、いたら手を挙げてください。私に来る忍耐をあなたにプレゼントしますでこれね、忍耐ってのは嬉しくないんですね。でもその忍耐が実は私たちのすごくその試しの時の訓練で、その忍耐をそこで学ばせる。それを書いてある4節で、その忍耐を完全に働かせなさい。完全に働かせるとはどういうことかって言ったら、その本当にグレートジョイして喜びながらその忍耐をしてるんですけども、忍耐というとね、ある方はね、さっきおしんの話をしましたけど、我慢するっていうイメージが強いんです。じっと我慢、歯を食いしばって、そういうイメージの人いませんか？クリスチャンになって方もそういうイメージの人が多いんですよ。でも聖書の言ってる忍耐はそういう消極的な、なんかじっと我慢っていうのではないんですね。聖書が言ってる忍耐っていうのは希望に満ちた忍耐なんですね。神の約束が必ず成就するから、その時を待っている。例えば 非常に心から、まあ、好きな人とか大切な人がいて、でこう待ち合わせの時間があって待ってる時、まだかしらまだかしらと思って、ねまあ、5分が長いかもしれませんけど1時間短かったりしますでしょ、ね、だからそう、ま、だから本当にこうその人その約束が成就する、神の言ったことがそうなることを楽しみに待ちながら待つのが忍耐。もうちょっと言えば祈ったことが答えられる、あるいは今最悪だけど神様はこの最悪をもうどういうふうに祝福に変えてくださるんだろうかって楽しみにしながら待つのが忍耐なんです。だからじっと我慢する、歯を食いしばって我慢する、ここをとにかく遂行して何とかやり過ごして我慢するってことじゃなくて、この後にすごい祝福が待ってるぞって、この後ついに成就するんだぞって、それを期待しながらそれを楽しみながら待つっていうのが忍耐なんです。それが聖書の言ってる忍耐なんです。だからね、あの忍耐は必要なんです。これはっきりしたと言ってる忍耐って明確にどこに書いてあるけど、それ我慢しろってことじゃなくて待ちなさいよって、本当に祝福がやってくるから約束したことを果たすからねってことなんですよね。でこれはね、あのそこなんですね。でその忍耐を完全に働かせなさいってことはどういうことだったら、今言ったように神の言葉が成就するときまで、祝福に変わるときまでグレートジョイ、本当に喜びながら忍耐を働かせなさい、それ完全に働かせなさいってことですね。そしたらどうなるかというとね、もちろん約束が成就したり、ね、逆転が起こったり病気が癒されたり、ね、今日野村さん大使が退院してきてきたり、ね、こう起こるわけですよ。それとともにこう書いてある、そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものになります。もちろん完全なものは罪がなくなるってみたいありませんよ。それどういうことかって言ったら、本当にいろんな欠けだらけのところが覆われて、神の愛によって覆われて、私たちが成長して神の目に完全なものとされていく、神の求めている姿に変えられていくということなんですね。で内側が、まあ、成果と言いますけどね、栄華するのは天国だからね、あの完全にはなりませんけど、成果されて神の望まれる姿に変わっていくということですよね。でこれはね素晴らしいんですよね。あの外に規制が起こるだけじゃなくて、私の内側が変わっていくということなんですね。でこれ変えられていくということなんですね。であのちょうどね、今日野宮牧師が証しをしてくださいましたから、さっき写真見ていただきましたけども、野宮牧師自身があの癒されてご自身も良かった、で本当に良かったんですけども、あの小市君も、ね、月曜礼拝でとっても明かしして、先々週ぐらい見てもらいましたけど祝福されましたし、今日はお嬢さんが、ね、第二礼拝に来られます ね、夜の礼拝にずっと参し続けてこられて、ついにあの朝の礼拝に来られました ね。それからそれだけじゃなくて、さっき言われたお父さんとの会話があって、であのお二人がですね笑顔で写真撮ってるでしょ。お父さんお母さんね、若い時じゃなくてある年を取ってから笑顔で写真撮ってあげてください。子供が祝福されます、うん、子供が祝福されます、ね、若い時は別にいいです。ある年齢になった時にお父さんとお母さん腕取ってね、本当に微笑んであの写真撮ってあげてください。子供の前で恥ずかしがらずに、本当に最高の教育です。何もいりません。もうそれが最高の教育ですね。でね、でまあ申し訳ないけど見たことなかったんですよねでも怒ったでしょ。つまりご主人も奥さんも内が変わったんですよ。体が癒されたわけじゃなくて心が癒されて変わったんですよね。だからね、あの受けたという信仰を告白するのはいいんですけど、試練が始まるんです。試されるんです。嬉しくありません。でもその時に本当に喜びを持って、ね、感謝を超えて喜び、喜びよくわからない人はあの長崎教会って信仰告白の時にのどみしまを見てください。こう、ね、こう右手を動くっていう ね、 でもね、その本当に喜びを持ってね、神様を褒めたいて成就する時まで行くとね、内側も整えられていきますよってことなんですよね。これが起こってくるんですね。で、あのそれのことを言ってるんですね。まあ、これで今日の説教は終わりなんですけど、ここから証しパッと言いますね。時間が来てるからね。2つ、1つはですね、すぐ答えられることもある。ただすぐっていうのはね、ある方にとっては1日でも長いし、ある方にとっては1年でもあっという間だから、その時間の観念って人によって違うから、本人にとってはなかったりするんですね。答えられてしまうとあっという間なんですけど、答えられるまでは長いんですね。であのグレートジョイって話をちょうどあのアメリカから帰ってしていた頃、間もなくあの結婚されます、今一番喜んでおられるトシア牧師がですね、ね、お勤めのファーストフードでですね、あのね、よしこれから結婚もあるから、ね、しっかりお金を貯めて結婚資金を貯めるぞって思えて、ね、感謝しながら行かれました。バイト先に そしたら店長が変わったんですね。で、変わった店長が言いました。君は日曜日を全く出勤してない、日曜日全く出勤してないのにどうしてこういう給料が出てるのか、これは規定に合わないから規定通りにさせてもらいますってね、変わった店長が言ったの。つまり時給が落ちるんで、彼はキャリアから言ったらもう、その店長よりキャリアがあるし年齢も上だし、本当なら店長どころかエリアマネージャーが幹部になってるんですけど、牧師だ本業だから日曜日休むしアルバイトで来たわけですね。でアルバイトだと時給が勝負なんです。ですか、もうそれが全てなんです。だから時給を下げられるってことは一番決定的なんですね。と思ったわけですよね。でもグレートジョイですね、結婚の喜びもあったから両方なんですけど、ところでグレートジョイですね。でね、やったのとはね、それでもそのまま2週間過ごしてね、2週間経った時また店長がやってきて言ったんですね。じゃあ契約更改をしましょう、だからそこで時給が下がるわけですね。じゃあちょっとまだ正式に契約更改、期限が新しい期限だから契約の更新をしましょうって言ってね、言われてね、分かりましたってね、喜びながらね、2週間喜んでたんですけど、はいってこう喜びながら言ったらですね、同じ店長ですよ、いきなりこう契約更新って言ってですね、時給がね上がってたんですっていやいや、これはね本人にとってはすごく嬉しかったと思います。規定通り下げるって言った同じ店長がこっちは何も言ってない、向こうから時給を上げてきたんですね。2週間ね時給が下がるって言われたけど喜び続けたら逆転したっていうね。その頃その証を蒼天でされたんですよね。すごい心に残ってるんですね、そのあまりにも嬉しそうに話をされたからでもいいですか、成就してから喜んだんじゃなくてその前にグレートジョイしてたんですよね。私はその時ね時給があったもあったんですけど、年は僕し結婚のこともあるけどなんかちょっと変わったなと思ったんです、だからね試練ってね正しく受け止めると成長させてくれるんです。試練ってものすごく痛かったり辛かったりするけど、そこで本当にグレートジョイって受け取るとね、私たちをね立て上げてくれるんです、神様の手の中で、はいね、でもう一つは何度か話したことなんですけど促しがあるので、ね今日の観点からお話しますと、南牧師ね、トシア牧師のお兄ちゃんみたいな人ですけどね、で彼は宮崎で、彼の場合はファミリーレストにおいてファーストフードなんですけども、ファーストフードで宮崎で、九州で一番売れてる店なんで、博多店よりもねちょっと普通じゃないダントツ売れてる店の店だったんですね。そしたらですね、彼もやっぱりアルバイトなんですね、でも店長補佐みたいなんですけどアルバイトなんですね。で同じ宮崎に九州で一番売れてないダントツビリの店がある、誰が店長になっても何をしてもずっとビリだった、ダントツで売り上げ上がらない店があったの。それで彼はその上司上幹部から見込まれてアルバイトのまま言われたんですね、ちょっとその店に行って助けてくれって言ってね。で彼は3月か4月ぐらいからちょこちょこ行くようになって両方行ってたの。そしたら6月ぐらいにもうこっちに専念してくれって言われたの。そしてその売り上げの一番悪い店に専念するようになったの。すごい期待されたの。で店というのは3つの評価があるそうで、1つは売り上げ、これが一番重要、次にクレームの数、これは少ない方がいいらしい、で3つ目はミステリーカスタマーって言って、なんかこう本部の役員さんかなんかの人が全くお客さんのふりをしてやってきて、いろんな細かいところをチェックしてその退店で決まるんですって、いつ来るかわからない、ね、でこの3つなんですって、ね、それで売り上げはもうダントツビリだったんですね。で彼が行きました、ね、期待されて、で彼はいろいろねこう神様に感謝して喜びながらねやったんですよね。売り上げ全く上がらないんです。それだけじゃないんですね。次の次彼が行って専念したらクレームがそれまでなかったんです。全くなぜか客来ない、ね、とかねクレームがね売り上げは上がってないのにね、いいですか、10あったんです。一月に1年に2個以内に収めましょうっていうのが目標なんです。一月で10あったんです。でもその時はここまであるとなんかおかしいなってことで店長も上司も幹部も、なんかちょっと多かったんだねって言って終わったの。その次の月もまた10あったんです。さすがに上が、ね、呼び出されてね、これどういうことだってことになったんですね。で実はですね何があったかというとね、彼はその店に専念してねいろいろ企画してやろうとしたんですけど、その店には新入りでしょ、その店では。で彼よりキャリアの人がいたわけです、その店には。ドンという名前にしておきます、ミスタードン。 だからご婦人の、ね、お昼はご婦人がたくさんでしょ、アルバイトでね。そのご婦人の中の、ミセスドンもいるわけです。ミセスドンとミスタードンがいてですね、ドンドンって言うんですけど、そのドンドンがですね、彼がいきなりやってきていろいろ言ってね、しかもアルバイトでしょ、なんであなたに差し伝えなきゃいけないのって、なんであなたがそんなこと言うのって、この店のことなんか分かってないでしょって言ってね、聞かない。でそしてね、他の人たちにもね、もう古いから顔が聞くからね、あいつのことは聞かなくていいってことになった。で極めつけがですね、聞いてびっくりしましたけど、彼は厨房なんです本来ね、南君は。でもどうしても人がいなかったこともあって、まあ、ちょっといろんなことがあって接待、その接客の方に入ったんですってね。それでちょうどこういうマイクつけて言うじゃないですか、サイドオーダーサラダが入りましたとかね、なんか言うじゃないですか。でね、お客さんが注文取って言ったら後ろでパッとつくわけですよね、あれ時間が勝負だから。で言うでしょ、誰一人作らないんですって。ファーストフードですよ、誰一人作らない、彼が言っても。だから仕方ないのは自分でこう彼は中に入って自分で作って自分で出してやるんですって。そりゃクレームが増えますよね。そういう店の雰囲気だったらもう一発で分かりますよね。だからクレームが10だった、2ヶ月続けて。で彼はね、仕事はね、正解を必ずするし正解に必ず来るから、それ以外の時は日曜日以外は徹底して忠実に仕事に行ってるんですね。毎日その中で仕事だったんですね。でますます彼はグレートジョイしました。もうおそらく喉の姉妹の右手に負けないぐらい両手でやったんじゃないですかね。もう毎日家に帰ってもね、グレートジョイしたそうですね。職場のトイレでも喜んだそうですね。何にも変わりません、ますます良くなってる。で2ヶ月経ってね、ある日ですね、その一番のミスタードンとですね、彼がですね、その立ったんですね。ちょうど人の関係で、ね、そしたらですね、そのミスタードンは彼を辞めさせたいばかりなので、もういろいろ言ってきたんですって。で何かの弾みでですね、なんでお前がこの店に来たんだって、いや上からのオーダーですって言ってね、なんでお前があのこと言ってくるんだって、いや実は僕としては長いからとか言ってね、でね、なんでお前長いのに正社員じゃないんだとか言ってね、いや私牧師なんですね、あってなんで牧師なんだってね、まあ、言ってるけど聞いてないんですよね、言ってもね。それでね、いやそれはクリスチャンで牧師になったって、はあ、クリスチャンこんなとこいなくていいとか言ってね、でもボロクソなんですよ。で言葉の端でなんでクリスチャンになったんだって話になってしまって、いやそれはって言って、実は私は中学かな、小学校の時に不登校になって全然学校行ってきなくなって引きこもっていたんですって言ったの。その瞬間相手は黙った。黙ったから彼はそしてそれでちょっとずっと行けなくなって、両親がクリスチャンだったんでいつも祈られて、明日こそは行こうと思うけど行けなくてとか言ってね、お客さん来ないの。お客さん来ないこと駅ですね。話して、それでですね、マリンさんっていうキャンプがあってね、手短いですから話して、相手は一切聞いてないふりして黙ってるから聞いてるんですよね。で言ってね、でそして感謝するようになったら、こういう話いけるようになった話をして、で神様に本当にそれで変えられたって、それでこう今やってるって話をしたら、ずっと黙ってたんですね。で沈黙がついてしばらくで、ポツリと言ったんですね。その人が、うちの息子は今引っこもりなんだって、ポツリって言ったんですね。でもう随分になるって、これで南牧師が祈っていいですかって牧師からすぐ言ったんですよね。で相手は答えませんでした。でも答えなかったんでノーとは言わなかったんで、お祈りしますって言って、短くですよ、でも真剣に心から祈ったの。祈った後アーメンって言っても相手は黙ってました。そしたらね、次の日ね、ここ忘れたんですけどね、勤務で来たのか勤務じゃないけど来たのか忘れたけど、とにかく南牧師がいた時に相手はやってきたんですね。それで会のとこ来て、ね、まっすぐ来て言ったんですね、昨日はありがとうって、実は昨日息子がもう何年ぶりかで、引きこもりの人は知ってるんですけど、最初引きこもりの人が出てくるのは明るい時じゃない、で夜が多いんです、人に会いたくないから。昨日何年ぶりかで息子が昼外に出てきた、部屋を出て外に出て行ったって、これも奇跡だと思うって、お前は祈ってくれたからだと思うって、本当にありがとうって言ってね、今まで申し訳なかったって言ったんですよ。そっからですね、その人がね、ドンが言いました、みんな彼のことを聞けって。店の方に変わったんです ね。本当はミセスドンの話もあるけど、それちょっと気はしません。ミセスドンの話もあるけど、変わったんですね。2ヶ月ですよ。終わってみればたった2ヶ月かもしれませんけど、毎日毎日だったんですね。 で実はね、でそのミステリーカスタマーもやってきたん、ちょうどほいでいろいろチェックされたん。店も古いこともあってね、掃除しても汚い。ほいで採点も悪くてトリプル最悪だったんです。売り上げ最悪、10個クレーム2ヶ月目、ほいでからミステリーカスタマーも最悪、まあ、だからトリプル最悪だったんです。期待していったのに逆だったんです。あれですね、彼は希望に燃えてですね、神様ってね、切ってやってくださいって信じて告白をしながら感謝していったら逆だったんです。やっとその解決したんですね。そしたら面白いことが起こったんですね。あの店の改築をするって話になって、今まで何回も話があることに立ち切りになったんです。だってお金かかるから、売り上げのない店にそこまでかけて大丈夫かってやっぱり、ね、計算するでしょ。で今回はですね、その店だけじゃなくて横にある別のファーストフードもあって、今フードコートってあるじゃないですか、1点じゃなくてみんなで一緒にやるフードコート、それをしようって話になって、まあ、駅があるんですけど、その駅も、そしたら、ね、駅も応援するってことになって、だから駅とそのファーストフード一緒にやることになったから、その店だけじゃなくて一緒にするから経済的にも楽なんですね。それで今度は本当にするってことになった。駅もいろいろ宣伝してくれて、それで結局、改装工事をすることになったから、9月だったんですよね。9月の半ばまでやって11月まで、11月スタートだったんですよ、新年始動のね、まで工事ということで、9月半ばまでということで、9月は半年しかなかったんで、7、8と最悪だったんです。夏の売上のいい時にね、7、8で9月の半ばまでしかそうなんだ。そしたらね、まず面白いのは、上司がね、幹部会を開いてね、この店のミステリーカスタマーの点はね、最悪だったけど、考えてみればあの店はどんなに掃除しても汚い、もう古い、汚い、だから、ね、ちょっとかわいそうだから、あの新規オープンしてからもう一遍ミステリーカスタマーに行ってもらって、それで評価することにしようって言って、それがチャラになったんです。でこんなことはないんです言ってました。そういうことは今までなかったって、初めてだって、チャラになって採点し直しになったんです、ね、そして9月からその半年しかなかったら、駅も宣伝してくれたこともあったんですけども、なんと半月しか営業しなかったのに、それまで毎月の1月分の営業の2倍の売り上げになったんです。つまり1月に換算して4倍の売り上げになったんですよ。売り上げもいきなり上がったんですね。これで上司の場合でですね、今月は売り上げは跳ね上がり、クレームもない、何をしたんだって、はい、祈って感謝しましたって、もう今までのことがあるからね、そういうことかって言って、この後ね、店長になってくれって言われたんです。だから、あ、いや、もう何回も話があったけど、もう日曜日来れませんし、あの私はそのすいません、もう休まないといけないからって言ったら、いや、分かってると、日曜日休んでいい、ファーストフードですよ、日曜日休んでいい、ね、ちゃんとお前が責任持ってやってくれ、お前死んだら休んでいい、で海鮮もあるんだろって言って、そうですね、海鮮もあるんだろ、その時は長期で休んでもいい、その代わりちゃんとシフトをちゃんとしてくれ、責任さえ持ってくれればもう任せるからやってくれって、何年も何十年もの間かな、もうずっと最下位だったところがいきなり跳ね上がったでしょ。で本当にそれでね、11月からってね、30店舗あるんですね、九州に。その系列は最悪で15番、いい時は10番か1桁ですって、それ以下に落ちたことがないって、彼が店長になってから。すごいですよね、これに結果出したんですね。でも2ヶ月間ね、毎日ね、針の無償というか、もうね、上から言われてやってきたのに、もう全然ボロクソだったんですね。その間ずっと喜び続けたわけであります。たった2ヶ月、今から思えばたった2ヶ月でしょうが、その2ヶ月間は毎日ね、上司に言いつけることもできたし、ね、上司、店長かなんかに、その時は店長じゃないか、店長に頼んで、その人の首切ることもできたでしょう。でも彼は神にかけたんです。グレートジョイして。なんで、神様に本当にね、こうね、喜びの声を上げるとね、逆転が起こるんですよね。で、面白いのはね、そのミスタードンとね、すごくいい関係になったんです。何かあったら彼が言うそうです。祈ってくれって。一回ね、やけどになった時にね、すぐに乗ったら本当に癒されちゃったんですよね。それでびっくりされたって言いましたけど、いやですね、ただ奇跡が起こるだけじゃない、ただ売り上げが上がったってことじゃない、その店の人たちの関係が変わった、彼自身の内側が整えられた。いやですね、あの試練は私たちを立て上げるんです。試練は私たちを整えるんです。それだけじゃない、約束されたことが成就するし、祈りの答えを見るんです。いやね、 だからね、様々な試練が来ている人を落ち込まないで、それは逆です。本当に大きな祝福の前触れです。どう受け止めるか。ですから我慢しろなんて言いません。その後に神のすごい祝福が待ってるから、グレートジョイ、永遠の喜び、天の喜びで喜んでね、対応してほしいと思います。その時にね、神の技を私に見ていくということをね、どうだの覚えておいてほしいと思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちに奇跡と恵みを与えてくださる方であることをありがとうございます。あまり嬉しくありませんが、試練がやってくることがよくあります。どうぞそんな時につぶやいたり落ち込んだりするのではなくて、本当にこの上もない喜び、グレートジョイして、それを忍耐を持って神の成就の時まで迎えることができるように助けてくださり、導いてください。そして本当にあなたが栄光を表される時、私の内側にも大きな整えと御業が現れているように、どうぞ導いていってくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。その願いと求めに主は答えてくださいます。天のお父様、お一人お一人が心からあなたに向かって祈り叫んでいることに、あなたが具体的に答えて癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。イエス・キリストの名によって命ず、心と体を癒されよ。首の調子が悪い方、その首に触れてくださり、完全に癒してください。癒されよ。背中が痛んでいる方、足の付け根が調子の悪い方、そこに触れてください。イエス様って命ずる。癒されよ。まあ、弟子様、ここにいらっしゃる方々の家族や、また今オンラインされている方とも含めて、どう弟子様、腫瘍やがんやポリープを消してください。喉にある腫瘍、ポリープ、がん、また肺にある、また、胃や腸の消化系にある、大腸にある、すべてのがん、腫瘍、ポリープ、イエスの手めずる、消えてなくなれ。イエスの手めずる、がんよ、消えてなくなれ。イエス様、ありがとうございます。なんかはっきり今日神様は語られた人はいます。で、深いところではそう思ってるんですけど、なんか分からないんですけど、そうは言ってもなーって思いがありますが、それは惑わしと戦いです。心を収めて喜び踊りなさい。人に見せる必要はありません。神の前に喜び踊りなさい。あなたはこの後驚くような奇跡を見ていくだろうとしあります。ものすごく身近な人に、なんかこう裏切られるって言ったらおかしいですけど、裏切られる、あるいは裏切られた、そういうふうに思わざるを得ないようなことが許される人がいます。でもそのことの中に神の計画があります。許して祝福して徹底して感謝し喜びなさい。その時あなたは今まで体験したことのない神様の愛と、それからその人の関係において、なんか今までとはもっと違う深い関わりが開かれてくると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。新しい場所に神様が導こうとしている方がいます。その方は確認をしっかり取らないといけませんけど、なんか恐れないで踏み出していきなさい。私はあなたのその信仰の足を祝福しようと知られます。迷ってるんですね。迷ってますけど、迷わないでいい。信仰の足を踏み出しなさい。私はその足を祝福すると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。 仰ぎ恋に願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをしたいというふうに思います。週報をご覧になっていただきたいと思います。あった、あれどっちだ、これですね。一つ目、大礼拝の後にミニストリーをしますので、お祈り必要な方は遠慮なくおっしゃってください。二つ目は預言者学校の入門初級は日曜日の1時からやっています。入門に関しては1回限りでも構いませんので、興味のある方はぜひおいでください。三つ目、今日の御言葉というのは教会のホームページに連載しております。ぜひお読みになってくださって、一般向けにちょっと最近書き始めてますのでご紹介ください。4番目、今週以来木原誠牧師は明日月曜日昼八代夜人吉、23日火曜日朝宮崎夜鹿児島、24日水曜日昼泉夜熊本オンライン泉オンライン集会です。で26日の金曜日の夜諫早で、27日の土曜日に後藤に行って報酬します。5番目、島原礼拝とゴスペルクラブが今週の8月25日の水曜日にあります。岡田牧師が行って、ゴスペルクラブの方々と一緒に奉仕してこられます。6番目、後藤集会ゴスペルクラブを今週8月27日の土曜日に行います。参加費1000円でプラス交通費各自負担ということですね。朝の7時ぐらいに教会集合でいいのかな、これはだと思いますね。行かれる方は山本牧師の方に聞いてください。で7番目、中高生礼拝を毎週土曜日の7時半、当期は19時から行っています。ぜひご参加ください。今週はですね、私もから、喜び姉妹も、ご同に行く予定ですので、木原井大兄弟がメッセージする予定です。そうでない場合は酒井牧師がしてございます。8番目、インターネットのための働き人を必要としております。思いのある方はオンラインの方でも構いませんので、私か酒井牧師の方にご連絡ください。あとにかかってくださいお願いします。毎週言ってますけど、ちょっと緊急になってまいりました。よろしくお願いします。で、やりたいけど、自分はちょっと能力がないというか分からないんだって人でもやりたいって教えてください。最悪ですね、教会がお金出しますから勉強してきてください。そして奉仕してもらいたい。それぐらいちょっとインターネットは神がやってるのでやらなきゃいけないんですが、やる人はいないので、よろしくお願いします。はい、やりたいって人は遠慮なくおっしゃってほしいと思います。でから9番目、さっき言いましたけどバイオリンですけども、バイオリンの奏者を募集しております。お胸を持たれる方は申してください。バイオリンはありますので、やってみたいなと思う方はもう全くの初心者でも構いませんので、よろしくお願いします。簡単なことは百武姉妹が押してくださるそうです。その後のことはまたいろいろあると思いますけれども、とにかくやってみようと思う方はおっしゃってください。10番目、野見山牧師が先週8月17日の水曜日に無事退院されました。ご神の野見山匠ケアのためにもお祈りください。お願いいたします。明日かな、明日転院されます。済生会病院から、北病院、長崎北病院に転院されますので、火曜日以降に再生会病院でもいらっしゃいませんので、長崎北病院に転院されますので、リハビリのこともあってですね、よろしくお願いします。あと川村姉妹が聖フランシスコ病院に入院されております。30日退院できましたので、速やかな退院のためにお祈りください。あとぜひ時間がある方はお見舞いに行っていただければ嬉しく思います。12番目、次回今度はパウロ秋元氏が来られるのは10月11日の火曜日から10日の金曜日、変則的ですけど10日に結婚式があるので11日から来られます。火水木曜休んで金と奉仕されます。で長崎はですね、10月11日の火曜日の昼です。いつも夜ですけど今回は昼、朝から牧師があって昼に聖会がありますので、で昼はどうしても来れないという方は夜諫早で聖会ですから、ぜひ諫早の方に行ってあげてください。喜ばれると思います。で昼だから来れる方もいると思うので、ぜひお友達とかでね、いつも夜だから来れなかったという人をぜひ誘ってほしいと思います。で夜は諫早ですのでよろしくお願いいたします。だから13番目、イサヤチームが10月31日から12日の11月1日の土曜日まで日程使わされます。イダイキャラ目読書をはじめ御子の方が使わされるようぜひお祈りください、ね、導きのある方はぜひね、行かれてほしいと思います。 14番目、夏季特別献金を引き続き募っております。お祈りの方はぜひお伝えください。なんか示されたらそのことを言ってくだされば、書いてくださればそれに使います。ない場合はこちらで祈って必要に使いたいと思います。15番目、教会キャンプを9月21日から23日を行います。案内申し込み用紙は受付に用意してありますので、 ご覧の上お申し込みをジョイ木村牧師関係担当までお願いします。お早めに申し込みください。後から、トシヤ牧師の方からお話があるかもしれませんが、これですね、22日が祭日で、たとえ1日でもいいので、そして熊本と益城町で賛美隊として立ちます。で、熊本は今施設と交渉中で、益城町の方は避難所、1000人ぐらい避難所でできたらコンサートしてる。毎日ダメでも益城に行って、その被災の場の中に行って、とにかく路上で賛美をします。今避難所と交渉してますけども、ですのでそれでね、ぜひあの、で賛美隊なので、ちょっとあのなんか楽譜を作ったりコーラスを作ったりするのに、キャンプの申し込みは直前でもいいんですけど、賛美隊を立つ意思のある方は信仰でも構いませんので、ね、信仰でも構いませんので、あのお金は当日でもいいし後でもいいし、来れなくなったら来れなくなってもいいので、とにかく賛美隊を立つ意思があってある人は信仰でもいいので8月中に申し込んでください。その人たちでちょっとなんか私わからないけど、なんかそのコーラスとかいろいろ作るということなので、8月中に申し込んでほしいと思いますので、よろしくお願いいたします。でキャンプ時代の参加は別に後でもいいですけども、16番目、蒼天祈祷のオンラインにぜひご参加ください。5時半からやっておりまして、5時50分からスカイプで祈っておりますということですね。はい、じゃあお知らせのある方はいらっしゃいますかね。はい、じゃあどうぞよろしくお願いします。
最初いたします。キャンプの方ですけれども、先ほど週報の今お話の中にありましたように、9月21日からそして23日水曜日から金曜日の日程で行われます。ぜひですね、ご参加いただければというふうに思います。参加に関しまして、先ほどありましたけれども、賛美隊として今回ポイントを持って、被災地で賛美隊として立つこともポイントを持っておりますが、賛美隊として自分も加わってコンサートに立ちたいという意思を持っておられる方は、今月8月までにですね、必ず、申し込み、をですね、していただければというふうに思います。例えばあのピースとかあの FF とかですね、山田とゴスペルクラブとか、そういった形でも、今月、中にですね、申し込みの方よろしくお願いいたします。ただ参加だけという場合でしたらですね、当日まで受け付けますので、ぜひどなたでもお越しいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。
はい、あと日付とか日程が先週、週はちょっと曜日とか変わってたみたいなので、今日のが正しい日付と曜日なんで、よろしくお願いします。
あの先ほど言われていました火曜日に、愛参会で送別会も含めてした